大地区の兄弟姉妹の皆様、こんにちは。コロナ禍の中で多くの制約があって、また厳しい環境を少しのことと思います。大地区の中でも陽性患者の方が増えておられますので、皆様方も十分にお気をつけくださるようお願いいたします。今日はですね、先日9月4日懐かしく私たちは誠のお母様にお目にかかり、本当に嬉しく思う時間を過ごさせていただきました。まだお体が完全ではないご様子でしたけども、私たちもまた遠く離れて、この日本からお母様をお支えしていく強い決意を持って新しい出発をさせていただきました。さあ、そこで今日はですね、私から皆様への激励メッセージは、タイトルがムンソンミョン天地人誠の父母天中聖和8周年記念敬拝式恩恵相続に向けてと題してお話しさせていただきます。特に今回はお父様が聖和されまして8周年ということになりました。原理的にも新しい出発の尊い聖和式でありましたし、またお母様におかれましても7年の定に向かって重要な出発の大切な年でもございました。この8周年の聖和式においては非常に特別なことがございました。それは初めてジョン神苑で聖和の記念敬拝式が開催されました。このジョン神苑で行われるということだけでも私たちは驚きでありましたが、このジョン神苑での恩恵を全世界にネットで結んで行われることとなりました。このピース TV で全世界に配信されながら、私たちも各教会各家庭で連結してこの敬拝式に臨むことができました。これがなぜこのような方向に向かったかということは、お母様のメッセージで分かります。お母様が6月にこのように語られました。今度の聖和節の中心はジョン神苑です。1年365日ジョン神苑に行ってお父様にお会いすることができなければならないし、四位機代と対話できなければいけませんということで、韓国の指導者をはじめ多くの方々が徹夜祈祷をしながらこのジョン神苑で聖誠を捧げてこられました。それで今回の8周年はこのジョン神苑での誠のご家庭の啓拝、これを中心として全世界に連結することとなりました。この日本でも全国の教区そして教会が共に信徒たちも参加し、そして敬拝の場を持つことができました。また各家庭でもですね、皆様方のご家庭でも可能な家庭では行われたんじゃないかというふうに思いますが、各家庭それぞれがジョン神苑と連結して同時に中継の中で参加することができました。コロナ禍のおかげかもしれません。お母様がピンチをチャンスにと言われましたが、今私たちはその恩恵と受け止めて構わないと思いますが、コロナ禍で厳しい状況もたくさん生まれておりますけれども、一挙に私たちが全世界が誠のお母様を中心に強いネットワークで結びつくようになりましたし、このお父様聖和8周年の恩恵を直接同時に参加することが許される大きな恩恵の式典でもございました。今日はこれらの恩恵を通して私たちが受けていく大きな内容を正しくですね、着地させるために少しだけ提案したいというふうに思っております。何よりも霊界と地上界合同作戦、このお母様がジョン神苑を強調されるのも天上のお父様を中心とした絶対前例と、そして地上の歩みがジョン神苑で相まみえながら共に一つとなって展開していくんだということにおいて大号令をかけられました。この霊界地上界合同作戦を通しながら私たちは各家庭にこの点を着地させていく、特に家庭は分身での立場ですので、分身での立場としてジョン神苑の恩恵をまっすぐ連結していくという意味においては非常に重要な出発の聖和式典でもございました。この家庭に点を安着させるために 4つの項目、大切な項目を共有したいと思います。まず1つは、まず家庭祭壇、これをしっかり設置して神様を知るだけじゃなく、神様にはべる家庭となるために新家庭を私たちは目指していかなければならない。新国家、新大阪と、お母様が日本からこの新という言葉を掲げてスタートいたしましたが、新一族メシア、そして新家庭、このように私たちは家庭単位で天の父母様と真の父母様をまっすぐ中心に迎えた家庭づくりに向かっていくために、この家庭祭壇、これは大切な霊的な基準だというふうに思いますので、まず家庭祭壇の設置をしっかり取り組んでまいりましょう。その上で祭事の継続、絶対前例と私たちが一つとなりながら常に設理を進めていくときにも、何をやろうとしているのか、何を享受してほしいのか、常に霊界と一つとなって推進していかなければなりません。まあ、そういう意味においては祭事を継続していくことが大切です。で、3つ目は純真言と連結すること。これは霊界と地上界、一つに結びつけている中心の霊的な中心が純真門を中心として役事も展開してまいります。この純真門と連結するのが私たちの与えられた奉献書です。この奉献書を通して私たちの諸願成就、合わせてまた霊界に対する開恩の約束も含めて、この純真言と連結するようになっています。まあ、そういう意味では奉献書を奉納しながら祭事を展開していくということは非常に分かりやすく大切なことです。で、4番目は祭司長、分身殿ですので祭司長を中心として一つとなることが大切です。願わくばもちろんお父さんを中心とした家族祭事になることがベストですが、まあ、それぞれご家庭に事情があると思いますので、お母さんの信仰があってお父さんがまだちょっと厳しいというところもあるかもしれませんし、まあ、それぞれに応じてですね、祭事をしながらもゆくゆくはお父さんを中心とした家族祭事をしっかりやっていくということが大切かというふうに思います。その上でこの霊肉合同作戦、家庭に天を安直させるために今日は一つだけ皆様方に提案したいと思っております。それが何かというと、命日祭の勧めです。命日、この聖和8周年を今回迎えましたが、この聖和節というのは真のお父様のご命日です。その命日に向けて私たちは心を一つとして祭事を行ってまいりました。で、私たちは霊肉合同作戦ですので、霊界の絶対前例と連携するためにこの命日祭というのは大切だなと改めて思っております。例えば田中家庭、工場奉献霊式先祖命日祭というのを銘打って、お母様は365日毎日純真言でということをおっしゃっておられますが、それはとてもかなわないので、まあ、せめて提案させていただきたいと思っております。まず毎月1回、月1度、月の命日の方々はたくさん先祖にいらっしゃいますが、それを本来だったら命日ですから1日降りてこられて24時間おられて戻っていくというのが、まあ、私たち命日に対する文化として持っておりますけれども、この月命日の方々を象徴的に1日定めさせていただいて、その1日に月命日の方々の先祖命日祭をさせていただくと、これを毎月やっていくことを通して先祖の全てが入るということであります。だから先祖の皆様全員を含む命日祭を1年かけて1月1度展開していくということをお勧めしたいと思います。で、2つ目は家庭祭壇にお供え物と、まあ、できれば今回のようにお花を添えて、で、願わくばご先祖の中でよく知っている方がおられて、その方がお好きなものが思い浮かぶならば、その方の好きなものも用意してあげることがいいかなと思います。まあ、可能なら生産も含めて準備できたらベストだとは思います。それから3つ目ができるだけ家族一緒に参加すること、まあ、これもまた家庭に天を相続し 絶対前例の享受しやすい基地は家庭の四大新条件ですので、この四大新条件をしっかり確立していくためにも家族みんなで迎えることがベストです。それから願わくば先ほど申し上げたようにお父さんが主礼でやっていただけるとベストです。もちろんお母さんを中心にやっていただいても構いません。でもゴールはお父さんにもしっかり立っていただくということを目標としながらやっていただいたらいいかなと思いますし、それから単身の方もおられると思いますので、そういう家庭は主礼に牧会者に来ていただいても構いませんし、願わくばしっかり霊的な中心を定めて行う祭事となればいいかなと思っております。そして、月命日の先祖のお名前を可能な限り読み上げていくと、ご存知のお名前があればその月の命日の方のご存知のお名前があれば読み上げていただいて、お名前を読み上げれば非常に具体的です。夫の家系、妻の家系の先祖の名前を読み上げながら、お互いの家族家系を夫婦が一つになって家族が一つになって供養していくということは霊肉合同作戦にとって非常に重要なことです。またお互いがお互いの先祖の名前を読み上げることを通してどれほどまたね霊界にとっては感動の瞬間か分かりません。ぜひお名前を大切にして取り組んでいただきたいと思っております。もちろん、前にですね名前を書いて貼り出していただいても構いません。それから捧げる奉献書に対しては具体的に供助内容を記すことが必要です。もちろん通常の諸願成就の願いを書いていくことももちろん必要ですし、またまだ未開運の先祖に対しては必ず開運しますという約束を書くのもいいと思いますが、霊肉合同作戦においては具体的にこれから取り組もうとしていることに対してしっかり何を享受してほしいのかということも書き記す、そういう奉献書にしていただきたいと思います。そして、今度10月4日ですね、帯広で公助奉献の聖火式がございます。これは日本にだけ許された恩恵ですね。この帯広で聖火式を行う、これは昨年私が行って撮った写真なんですが、ちょうどなんか炎がですね鶴が飛び立つのような盛り上げ方をしていたので撮らせていただきました。この聖火式はいわゆる先祖たちの悪なる痕跡、思いの痕跡、全てがかき消される瞬間でもあります。年に一度与えられている恩恵がこの聖火式です。この聖火式に私たちは奉献書を送って、そしてそこで全てを浄化していくということになりますので、この奉献書を書いて聖火式に臨むということが一番大切なことであります。今年はこの聖火式の帯広の内容が全国に中継されて、各教会施設でも薬事にも共に同参することができるようになっております。合わせてその時にこの聖火式を通して先祖たちの過去の痕跡が全て消されていくという大きな霊的な恩恵も受ける瞬間です。ですからぜひこれから奉献書を書かれる方はこの帯広にの聖火式に間に合うようにやっていただくとなお良いかというふうに思います。もちろん毎年一度許されておりますので毎年一度行いますが、今年は10月4日にあります。そのことをぜひ記憶に入れておいてください。そして、式次第は通常の奉献礼式に準ずるというふうに記しました。これは今まで通常的に、各430代8系に対して公助奉献礼式をしておられるような式順でやっていただければいいかというふうに思っております。最後にお母様の御言葉は、ジョン神言で霊界に号令して動かさなければなりません。その結果地上で解かなければなりません。私たちの責任は地上で天の父母様、誠の父母様の夢を叶えて差し上げることです。一緒にはべり生涯を生きて肉身を脱げば天上天国に直行するのです、ということで、 私たちは霊肉合同作戦で霊界と地上界が一つになって地上における目的を真の御を中心として推進し、そして救く召した勝利に向かって邁進していけば天の願う国づくりに大きく貢献できることを確信して挑戦していきたいと思います。以上、今日は霊肉合同作戦に向けて、この度の8周年のですね、大きな恩恵を各家庭が相続していくために命日祭を提案させていただきました。どうぞそれぞれの家庭でなせるところは挑戦していただいて、必ず霊界がこの地上に安着できるような各家庭になることを目指して挑戦して頑張ってまいりましょう。今回のメッセージは以上で終わります。コロナ禍に負けず頑張りましょう。ありがとうございました。